バラバという名前は息子を意味するバルと父を意味するアッパースから成り立っています。だからある父親の息子というような意味です。そしてイエスという名前を持っていたと言われます。誰かの息子でイエスという名前を持っていた。ここでバラバはキリストであるイエス様と一緒にピラトの前に立たされていきます。一方は無実の人イエス・キリスト、神の独り子です。ピラトが調べてもイエス様から悪いことなど一つも見当たりませんでした。人々に善を施し、病を癒し、神の国を語っていったんです。でもその反対側にいたのは死刑にされるはずの犯罪人でした。この二人のうちの一人が十字架にかけられることになっていて、それは本当であればバラバだったんです。バラバは十字架の上でその命を終えなければなりませんでした。でも、イエス様があろうことが十字架にかけられて、バラバは自由の身になっていったというんです。この時に釈放されたバラバは、この後どうなっていったのかということについては聖書には書かれてはいません。小説や映画では、自分の身代わりで死んでくれたあのイエスのことを問い続けながら生きていったというふうになっていったりします。また、ミッションバラバというグループがありますから、もしかしたらですね、刑務所を出て伝道者となった人々のそういうグループのようにですね、信じて生きていったのかもしれません。バラバというのは一体誰なんでしょうか。2000年前の誰かのことなんでしょうか。そうじゃありません。バラバというのは、それは私であり、あなたであり、私たちなんです。私たちの中にバラバがいて、聖書に登場するこのバラバの中に、私たちの姿があります。どうでしょうか？私たちの中で、神様に背いたことが一度もない人、誰かを傷つけたことが一度もない人など、一人もいないのではないでしょうか。バラバは、ローマの帝国を脅かしました。私たちは、神様に背き誰かを傷つけることによって、ローマではなくて、神様の御国、そのご支配を脅かしたんです。神様の国、神様のご支配を脅かしたのは、他でもない私であり、あなたであり、私たちなんです。その罪のゆえに、神様の前に十字架にかけられなければならないのは、私であり、あなたであり、私たちなんです。神様の御国の真っ先到来の時に、この世から、天の国のその門にまで十字架が立てられて、天使たちの前に晒し者にされなければならない。それが神様の前に罪人でしかない私たちの姿なんです。けれども、天の父なる神様は何とかして、その私たちを罪の滅びから救い出そうとしてくださったんです。そのために、たった一人の愛する一人子を、この地上へと使わせてくださいました。一人子なる神様は、クリスマスの夜、天を破ってこの世界に飛び込んできてくださって、そして幼子の姿にまで減り下ってくださって、やがてヨルダン川のあの泥水で、 洗礼を受け、私たち罪人と同じ姿にまで減り下ってくださいました。さらに文字通り罪人でしかない私たちを罪の滅びから救い出すために、私たちがかけられなければならないあの十字架にイエス様は歩もうとされているんです。この後バラバがどうなっていったのかということについては本当は分かりません。けれども自分が死ぬはずであったその自分の身代わりとなってくれた人がいて、その人が死んでくれて自分が生きているということについてはきっと忘れることが決してできなかったであろうと思うんです。ローマの信徒への手紙の第3章の23節にこう書いてあります。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますと書いてあります。私たちすべては罪人です。神様の前に有罪とされています。だから私たちすべてが十字架にかけられなければならない存在です。でも罪のない神の子羊がおられて、この地上に下ってこられ、バラバの身代わりになられました。そしてバラバは自由の身になったんです。それだけではありません。私もあなたも私たちが罪の滅びから解き放たれて自由とされたんです。バラバがどのように生きていったのかは分かりません。でも一つだけ分かること、それはバラバも、そして私たちも罪の身代わりとなって死んでくださったキリストによって罪から、罪の結果としての死から、そして滅びから自由の身とされたということ、神様はそのようにして罪人でしかないはずの私たちを救おうとしてくださいました。一体どうしてでしょうか。それは私たち家族だからです。神様が作ってくださった神様の家族だからです。神様は天地創造の後アダムとエヴァを作られました。そして最初の家族としてくださいました。けれどもその最初の家族は壊れていきます。サタンが入っていくからです。神様は何とかしてその破れを修復しようとしてくださいました。でも世代が変わっても変わってもサタンが人々の心の中に入り込んできて、そして崩れていくんです。モーセが導いた民も、ダビデが作っていた王国も、神の家族として崩れていきました。でも神様は私たちを神の家族とすることを諦めませんでした。そのためにたった一人の愛する一人子イエス・キリストをこの世へと送られたんです。私たちはサタンによって、罪の力によって、自分の力では神の家族になることができない。でもそんな私たちの罪をイエス様が代わりに負ってくださった。そして私たちを神様の子として、神の家族としてくださったんです。そして天の父なる神様はイエス様をキリストと信じる私たちを神様の子として、神の家族として取り扱ってくださるのです。 キリストは今日沈黙されています。私たちの心の中に小さなファリサイ派、律法学者、祭司長たちがいて、小さな群衆たちがいて、小さなピラトがいて、小さなバラバがいるからです。でもあのファリサイ派、律法学者、祭司長たち、群衆、ピラト、バラバ、その人たちのために沈黙をしながら十字架に歩まれたキリストは、小さなファリサイ派、律法学者、祭司長たち、群衆、ピラト、バラバを心の中に抱えてしまうような、私たちのためにも十字架にかかってくださいました。あなたの罪を、あなたの死を、あなたの滅びを、私が全部この十字架で担うよ。だからあなたは大丈夫だよ。キリストは沈黙の中に、言葉にならない言葉を持って、十字架の見苦しみを持って私たちにそう語っていてくださるのではないでしょうか。だから私たちは大丈夫なんです。どんなに罪が私たちの心を蝕もうとしても、その罪をキリストが十字架で贖ってくださる。そして私たちの心に十字架のキリストが住んでくださるんです。だから私たちは心の中にいる小さな誰かの声に従っていく必要はないんです。私たちの心の中に住んでくださるキリストの御言葉に従って歩んでいくことができるんです。WWJD という言葉を以前ご紹介させていただきました。 What would Jesus do? という言葉です。キリストだったらこういう時どうされるだろうという言葉です。私たち新しく始まる一週間の中でいろんな出来事に出会うと思うんです。時には自分の心の中にですね、小さな宗教者たち、小さな群衆たち、小さなピラト、小さなバラバが私たちを罪の方に引きずり込もうと誘惑してくるかもしれません。でもそんな時私たちは問うんです。 WWJD と、 What would Jesus do? と、イエス様だったらこういう時なんて言われるだろう、なんてどのようになさるだろうと、そのように問うている時、キリストは御言葉を持って私たちに行くべき道を示してくださいます。あなたは私の愛する子だから大丈夫、あなたの罪は私が全部十字架で贖った。だから一緒に生きていこう、新しい一歩を共に踏み出そう。キリストは御言葉を持って私たちに語りかけてくださいます。だから新しく始まる一週間、どんな出来事があったとしても絶望してはなりません。キリストが、そして神様が共に歩んでくださる、そのことに強められて新しい一週間、一歩を踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの心の中には小さないろいろな罪が救い、そして私たちをサタンの誘惑へと引きずり込もうとしている、そのような思いがあることを覚えますけれども、キリストは沈黙をもって十字架を担って私たちをその罪から 救い出そうとしてくださいました。どうか私どもそのキリストの十字架を見上げて歩んでいくことができますように、キリストが私たちの心の中に住んでいてくださり、どうかその御言葉を聞き分けてあなたに従って歩むものとなしめてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌第2編182番を賛美します。ご起立ください。 着席ください。ただいまから共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けてクリスチャンとなり、主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配送の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血等を犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖帝の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。 神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝賛をいたします。生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。続きまして杯をお配りさせていただきます。皆様のお手元にお配りさせていただいた後に一斉に杯をいただきますので、しばらくお待ちいただければと思います。 生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちの神に流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である知覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得て燃えなくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ常に恵みと祝福等を私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
天の父なる神様、今日も私たちをこの場へと招いてくださり、礼拝を捧げることができましたこと、心からありがとうございます。今週もあなたの御言葉に聞き従いながら、希望を持って歩むものとしてください。日々私たちに必要なものを与えてくださり、多くの恵みを与えてくださってありがとうございます。今ここに感謝の献身と献身の印として献金をお捧げいたします。あなたの御用のためにお使いください。この祈りを 主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。報告をいたします。8月の第一聖日は日本キリスト教団で平和聖日となっております。歴史の中に刻まれた在籍に対する深い悔い改めと真実の平和を求める祈りを共に合わせていきたいと思います。宗教改革記念日礼拝、クリスマス礼拝において受洗、信仰告白、転入会を志される方はどうぞ牧師までお申し出ください。課金特別献金を捧げください。本日の集会です。教会全体協議会は9回書面配布となります。礼拝の後8月定例役員会を行います。今週の予定は8月10日祈祷会は9回12日、礼拝準備はお休みとなります。なお大学キャンパスは8月11日から18日まで聖学院教会の礼拝を除いて閉鎖期間となります。この間に教会にご用事のある方は教会の電話または牧師の携帯に連絡してくださいまして、鍵の開閉などご相談いただければと思います。来週の予定です。礼拝準備を午前9時から行います。どうぞご協力ください。教会学校の礼拝は午前9時30分からとなります。礼拝後のランチサービスは8月中はお休みとなります。また、礼拝後の集会は8月はお休みとなります。今月の予定についてです。8月23日午前10時30分から午前中の間、浜田達夫先生、美子先生とのお交わりの会を緑星ホールで行います。参加ご希望の方は緑星ホールの掲示板にある用紙にお名前をお書きください。他にご報告はございますでしょうか。
月報担当者からです。先週月報の2ページについて訂正を島村幸子さんがされたんですけれども、もっと重大なミスが見つかりまして、で1ページから4ページ目全部見まして、抜けているところが結構ありましたので、再発行いたしました。で今日皆様の集報ボックス仮定数なんですけれども、入れさせていただいたのが最新版です。なんといっても赤田先生の名前が1ページで抜けていたのがやっぱり重大なミスだなと思いまして、再発行させていただきました。また4ページの暦についても9月のランチサービスが抜けてましたし、青年会、婦人の集い、成人の集い、成人会、その集会年のご案内も抜けていましたので、それが、入れました。で集報ボックスの他に、入れましたけれども、その他に配布をされている方がいらっしゃいます、ね、でご希望の方はこちらに予備ありますので、どうぞ私の方に取りにいらしてください。
正英540番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、 父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上をもちまして、本日の聖日礼拝を終了いたします。